インフィニティ情報局へようこそ。今日のテーマは血圧です。実はアメリカの成人の約半分が高血圧を抱えているなんていうデータがあるんですけど、これ決して遠い国の話じゃないんですよね。なんかこう30代とか結構若い頃から自覚症状がないまま静かに進んでいる可能性があると。
そうなんです。
そこで今回はですね、インフィニティ情報局に掲載されたばかりの記事、血圧を下げるなら運動よりストレス対策が鍵となる理由と改善法を深掘りしていこうと思います。多くの人がまず思い浮かべる減塩だけじゃない、もっと根本的なアプローチに光を当てて皆さんの健康常識を一緒にアップデートしていきたいなと。
この記事すごくいいなと思うのがですね、
はい、
ただ翻訳してるだけじゃないんですよ。アメリカの管理栄養士がまとめた科学的な根拠に基づいた7つの生活習慣、これを私たち日本の生活環境に合わせて解説してくれてる。そこが本当に実践的で明日からできるヒントが詰まってるんですよね。
では早速問題の核心からいきましょうか。血圧ってまあよくサイレントキラーなんて言われるじゃないですか。
言われますね。
自覚症状がないからこそ本当に厄介で、気づいた時には血管とか心臓へのダメージがもうかなり溜まっちゃってるなんてことも少なくないと聞きます。
まさにその通りです。特に日本の状況を考えると一つ大きな落とし穴があるんですよ。
落とし穴ですか？
はい、それは私たちが健康的だって信じているあの和食なんです。
和食ですか？ヘルシーなイメージですけど。
もちろん素晴らしい文化なんですけど、ただ味噌汁、漬物、醤油、あと出汁とかも実は塩分を多く含む食品にこう日常的に頼っている面が強い。
あー、なるほど。
結果として日本の食塩摂取量って国際的に見てもかなり高い水準にあるんです。
そっか、自分ではバランスの取れた食事をしてるつもりでも知らず知らずのうちに塩分過多になっててリスクを高めてる可能性があるってことなんですね。
ええ、だからこそこの記事も指摘してますけど、単に加工食品を避けるとかそういうレベルの話だけではもう不十分なのかもしれない。もっと生活全体を見直す必要があると。
ではいよいよ本題です。多くの人が血圧対策というとまず運動と減塩を思い浮かべると思うんですが、この記事の面白いところはその常識から一歩踏み込んでる点です。まずはその常識の部分、運動から見ていきましょうか。
はい、記事でまず推奨されているのは週に150分の中強度の有酸素運動です。
150分。
ええ、少し息が弾むくらいのウォーキングとかサイクリング、水泳あたりですね。これに比えて週に 2,3 回の筋力トレーニングも推奨されてます。
あ、ちょっと待ってください、筋トレもですか？僕のイメージだと筋トレって重いものを持ち上げるときに顔を真っ赤にしてうーんって力むじゃないですか。
そうですね。
あれは血圧めちゃくちゃ上がってそうですけど、高血圧の人がやっても本当に大丈夫なんですかね？
ああ、素晴らしい質問ですね。まさにそこがかつてよくあった誤解なんです。
へえ。
確かにおっしゃる通り、力を入れる瞬間的な血圧は上がります。でもそれはあくまで一時的な反応でして、
はい、
長期的な視点で見ると研究では約8週間の筋トレ継続で収縮期血圧と拡張期血圧、つまり上と下の両方の血圧を安定して低下させる効果が示されてるんです。
そうなんですか？
さらに動脈そのものの柔軟性を改善するっていう結果も出ています。
じゃあ一時的な血圧増少を恐れるよりも続けることによるメリットの方がはるかに大きいと。
そういうことです。血管も筋肉の一種って考えるとトレーニングでしなやかになるっていうイメージが分かりやすいかもしれません。
なるほど。さて運動の話が出ましたが、実はここからがこの記事の本丸とも言える部分でして、正直僕もこれを読んで運動よりこっちが先なの？と驚いたんですが、それがストレス管理なんですよね。
そうなんです。記事のタイトルにもなってますけど、リストの2番目に挙げられているこの項目が極めて重要だと強調されています。物理的なアプローチ以上に精神的な状態がいかに血圧に影響を与えるかという視点ですね。
そのメカニズムですけど、私たちがストレスを感じると体は闘争反応、まあ原始時代に猛獣に会った時みたいな臨戦態勢に入るわけですよね。
はい、そうです。
アドレナリンとかコルチゾールといったホルモンがドッと出て、心臓はバクバクするし、血管はキュッと収縮する。
ええ、それが一時的なら問題ないんです。でも現代社会だと仕事のプレッシャーとか人間関係とか、慢性的なストレスにさらされがちじゃないですか。
わかります。 ずっと続いてる感じがしますね。
すると、この臨戦態勢がずっとオフにならない。常に血管が収縮気味になって、それが持続的な高血圧につながっちゃうんです。
なるほど。闘争モードから休息モードへと。確かに日中あれだけストレスにさらされてると、夜になってもスイッチが切り替わらない感覚よくわかります。
そうですよね。
そうなると、やっぱり重要になってくるのが睡眠ですよね。
まさにおっしゃる通りです。3つ目の習慣は、質の高い睡眠の確保です。推奨は毎晩7から9時間。
7から9時間?
ええ。これは単に体を休めるだけじゃなくて、深い睡眠中に心拍数や血圧が自然に下がることで、日中に酷使された心臓や血管をメンテナンスするためのすごく重要な時間なんです。
睡眠不足が続くと、そのメンテナンス時間が取れないと。
そういうことです。体は常に少し興奮した交感神経が優位な状態、つまり低レベルのストレス状態が続くことになります。これでは血圧が下がる暇がない。つまりストレス管理という文脈で考えても、質の高い睡眠はもう防御の最前線と言えるわけです。
7から9時間ですか。日本の平均睡眠時間って先進国の中でもかなり短いって聞きますし、いきなりは難しいって感じる方も多そうですね。
そうですね。ですから、もし時間の確保が難しいのであれば、まずは時間を一定にすることから始めるのが現実的な第一歩かなと。
時間を一定に。
はい。たとえ睡眠時間が6時間だとしても、毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きる。この規則性が体内時計を整えて、睡眠の質そのものを高める助けになるんです。量の前にまず質を安定させるという考え方ですね。
なるほど。では、ここからは食事の話に移りましょうか。ストレスとか睡眠といった内面的なアプローチに加えて、体の中から血圧に働きかける食材があると。
ええ。
まず、ちょっと意外なところから。ビーツと葉物野菜です。
はい。ビーツに含まれる無機硝酸塩という成分がですね、体内で一酸化窒素に変わるんです。
一酸化窒素。
この一酸化窒素には、血管を内側から広げてリラックスさせる、つまり弛緩させる作用があるんです。それによって血流がスムーズになって血圧が下がると考えられています。
ビーツジュースですか。正直スーパーでは見かけますけど、毎日飲むっていうのはかなりハードルが高い気がしますね。味もちょっと独特ですし。
その重気持ちよくわかります。そこでこの記事が親切なのは、ちゃんと代替案を示してくれてる点なんです。
おお。
実はこの硝酸塩はビーツだけじゃなくて、もっと身近なほうれん草とか小松菜、春菊といった葉物野菜にも豊富に含まれてるんです。
ああ、それならお浸しとか味噌汁の具とか普段の食事にすぐ取り入れられそうですね。
ええ、目安としては生の状態なら1カップ、加熱したものなら半カップ程度。これなら現実的じゃないでしょうか。
次の習慣も食事ですね。カリウムが豊富な食品を増やすこと。カリウムは塩分、つまりナトリウムの作用を打ち消す働きがあるんですよね。
はい。カリウムとナトリウムの関係はシーソーみたいなものだと考えると分かりやすいです。
シーソー。
塩分、つまりナトリウムが多すぎるとシーソーが片方に傾いて血圧を上げてしまうのを、カリウムが反対側に乗ってバランスを取ってくれるイメージですね。体内の余分なナトリウムを尿として排出するのを助けてくれるんです。
具体的にはどんな食材に含まれてるんですか？
記事ではさつまいも、ほうれん草、アボカド、バナナ、あと意外なところでヨーグルトなんかも挙げられてますね。
ヨーグルトも。
ええ、積極的に取り入れたい食材です。ただここで一つ非常に重要な注意点があります。
注意点ですか？
はい。腎臓の機能が低下している方はカリウムをうまく体外に排出できないことがあるので、過剰に摂取するとかえって体に負担をかけてしまうリスクがあるんです。
ああ、それは怖いですね。
ですので、腎臓に持病がある方や治療中の方は自己判断でカリウムを増やそうとせず、必ずかかりつけの医師に相談してください。
了解しました。これは大事なポイントですね。さて、6つ目の習慣は脂肪の多い魚の摂取。これは我々日本人にとっては少し得意分野かもしれません。
そうですね。サーモンやイワシ、サバといった青魚に豊富なオメガ3脂肪酸、特に EPA や DHA ですね。
はい。
これらは血管の炎症を抑えたり、しなやかさを保つのを助ける働きがあります。いわば血管のコンディションを整えてくれるわけです。
週に2回が推奨と。焼き魚とか煮魚、お刺身で気づかないうちにクリアしてる人も多いかもしれないですね。
多いと思います。
そしていよいよ最後の7つ目の習慣です。アルコール摂取の制限。うわー、これは耳が痛い。
そう感じる方は多いかもしれませんね。
ええ、
かつてはお酒は百薬の名なんて言われて、適量なら体に良いという説もありましたけど、最新の研究ではその考え方が少し見直されてきています。
そうなんですか。
記事によると、一日にたった一杯の飲酒でも全く飲まない人と比較して血圧が上がる可能性が示されているそうです。
一日一杯でもですか。いわゆる健康のための適量みたいな話はもう過去のものになりつつあるんですね。でも付き合いもありますし、完全に断つのは難しいという場合も多いと思うんですが。
ええ、もちろんです。そこで記事が提案しているのは、現実的な段階的アプローチです。いきなり禁酒を目指すんじゃなくて、
はい、
まずは週に2日飲まない日を設けることから始める。そして飲む日には1回あたりの量を意識して少し減らしてみる。こういう小さな工夫の積み重ねが長期的に見ると大きな差になるんです。
なるほど。さて、ここまで7つの習慣を見てきましたけど、一度に全部やるのは大変ですよね。記事では私たちのライフスタイルに合わせた実践法も紹介されています。例えば僕みたいにデスクワークが中心の人間だと、何から始めるのが効果的でしょうか。
デスクワーク中心の方なら、まず取り組むべきは3つでしょうね。
3つ。
1つ目は、やはり運動不足の解消。通勤時に1駅手前で降りて歩くとか、エレベーターを階段にするとか、生活の中に有酸素運動を組み込むこと。
うんうん。
2つ目は食事。昼食にほうれん草のおひたしとかわかめのサラダとか、葉物野菜やカリウムを意識した一品を加える。そして3つ目が、就寝前のスマホ時間を30分減らして睡眠の質を確保すること。この3つから始めるのがおすすめです。
なるほど。では逆に、すでにジムに通うなど運動習慣がある人はどんな点を見直すべきでしょう。
そういう方はまず運動の質を見直しましょう。有酸素運動だけじゃなくて筋トレもバランスよく取り入れているか。
ああ、なるほど。
次に食事です。運動してるからと油断せず、カリウムとか硝酸塩を意識した食材選びができているか、そしてアルコールの量は適切か。
はい。
最後に最も重要なのが、運動以外のストレス管理法を持っているかという点です。
運動以外。
運動でストレスを発散している方は多いですが、怪我とか悪天候で運動できない日もありますよね。そんな時でも心を落ち着かせられる趣味とか瞑想とか別の引き出しを持てるとより盤石になります。
ここまで深掘りしてきて、血圧対策っていうのは単に塩分を控えましょうっていう一つの話じゃない、本当に多面的なアプローチが必要なんだっていうことがよくわかりました。
ええ、そして何より運動や食事といった身体的な習慣と同じくらい、いやもしかしたらそれ以上に、ストレス管理っていう精神的な側面が土台として重要だというのが、この記事の最も強いメッセージなのかもしれませんね。まさにその通りです。そして最後に一つだけ非常に重要な注意点を改めてお伝えさせてください。
はい、お願いします。
このお話はあくまで健康的な生活習慣に関する有益な情報提供であって、個別の医療アドバイスではありません。
ええ。
すでに高血圧の治療で薬を服用している方や腎臓病などの持病がある方が、こうした生活習慣を大きく変えようとする場合は、必ずかかりつけの医師に相談してください。
うん。
自己判断で治療方針を変えることは絶対に避けるべきです。その上で、あなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。
はい。
私たちは体重計に乗ったり、スマホで歩数を記録したりしますけど、自分のストレスレベルを意識的に記録したことはあるでしょうか？
ああ、ないですね。
もし、この1週間、自分がどんな時に心がざわつき、どんな行動をするとホッとするのかをメモしてみたら、あなたの血圧に影響を与えている、まだ自分でも気づいていない本当の習慣が見つかるかもしれません。
今回深掘りした7つの習慣やタイプ別の実践チェックリストについて、さらに詳しい情報はインフィニティ情報局のブログ記事をぜひご覧ください。それではまた次回。